皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第235回です。
はい。
暑いですね。
いやー、でもね、先週も言ったかもしれないけど、
はい、
まあまあ、なんかさ、いや、まだ梅雨明けしてないよね。した？なんか地方によってなんか違うじゃんね。
確か関東の方が福岡よりも早く梅雨明けになったのかな。なんかバラバラだもんね。
あれ、なんでなんだろうね。こう下から順番にじゃないんだよね。
よくわからんけどね、
うん、
ただそろそろ九州の方も、福岡とか北九州あたりも梅雨明けになるんじゃないかと言ってたけど、
うん
うんうん、まあ、そもそもあんまりテレビ見てないからよくわかりません。
うん、私も見てないからわかんないけど、なんかさ、先週も言ったかもしれんけど、
うん、
あのね、あんまりこの、なんていうの、暑くないんだよね。暑いんだけど、暑くないわけよ。何、体勢ができてるっていうかさ、体が。
慣れてきたと。
そう、あの、私いつもこう、バスでさ、通勤にバス乗っていくんだけどさ、
うん、
もうさ、なんかえげつないぐらいバスがもう冷房がさ、エアコンガーッとかけてるわけよ。なんかあんまり強いともう寒気するぐらいなんだけど、たまにさ、あの運転手によってこう効きが悪い人もいるんだよね、
うんうん、
強くかける人もいればそうでもない人もいて、で昨日帰るときにさ、乗ったバスがそんな冷房かけてなくてさ、だけど耐えられるっていうかさ、なんか普通に乗っててさ、
うん、
この結構蒸し暑い、暑いはずなんだけど、あんまり冷房効かないこのバスの中でも耐えられてる私すごいみたいなさ、ちょっと慣れてきたわ私みたいなさ。
この前もそうだったけど、なんでしょうね、この暑さに慣れた私すごい嫌みたいな、このドヤ顔モードは何なんでしょうね。
すごい嬉しいんだもんだって、あ、私なんかちょっと体変わってるわみたいな、体質変わってるかもしれないって
、まあ、まあそれは確かにね、人間慣れで体質変わるかもしれんけど、まあそれにしてもね、うん、半端ない暑さなんで、まあくれぐれもね、皆様方ご油断なきように、うん、
ね、
朝もね、まあその5時とか6時ぐらいだったらね、あの冷房入れなくてもまあ大丈夫だけど、うん、8時近くになったらもうダメだね。
もううちも、そうね、うん、
8時前に今日も冷房つけました、もう無理と思って。
うん、
いや、そんなにあの不快なね思いをしてまで我慢する必要は全くないんで、つけようつけようと思って。
いや、なんかさ、電気代って言うけどさ、まあ、電気代より健康の方が大事だからさ、我慢はいかんよ。
ただね、うちの義理の母親なんかもう80半ばですけれども、うん、やっぱり感覚が違うみたいで、暑いと思っても、うん、我々がね暑いと思うレベルであっても冷房をつけてないとか、うん、結構あったりするんですよね。
あれ、なんかさ、鈍るんだろうね、その感覚が。
だからそれでね、本当にあの高齢者の人がさ、あの熱中症にね、うん、家の中でもなってしまうっていうのがあったけど、
うん、
本当ね、怖いんですよね。割と最近まで、まあこの猛暑が来る前までは、
うん、
本当にね、朝電話したら窓閉め切って布団をかぶって寝てたみたいなことがあったりしてね。
うん、
今さすがにそれはねないみたいだけれども、うちの母親は逆に結構ガンガン冷房つけるタイプだったんで、
うん、
多分それはそれで麻痺してたみたいで、こっちがあの行くともうめっちゃ寒いわけですよ。
うんうん、
冷蔵庫をここみたいな感じで、本人は平然としてて、
それはそれですごいね。
だからそのあたりのね感覚とか、バランスというのがもうね、年とともに崩れちゃってるんだろうなと思って、
うん、
暑さを感じないって言ってもさ、やっぱり猛暑の中冷房を入れてなければね、脱水症状起こすんで。
いや、そりゃそうだよ、
ね、しかもそんなにさ、気をつけて水飲むわけじゃないしね。
うん、
あれってさ、よく言われるのが、喉の渇きを覚えてから飲んでもダメだとね、
うん、あ、遅いんだ。
あの、もう定期的に今喉渇いてなくても少し飲むとかさ、うん、なんか前もってしないとダメらしいね、うん、 皆様方もね、その屋内で仕事してる方もいらっしゃればね、外でね、営業とか工事されてる方とかね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、うん、炎天下の作業だったらね、本当に気をつけるでしょうけれども、逆に室内でね、うん、普通に仕事してたりとかさ、家にいるときに油断して脱水症状になるとかさ、熱中症になるっていうのはあるんで、
うん、
水分とあと塩分ね、
うん、
塩飴とか有効だし、まあスポーツドリンク飲むっていうのもね、一つの手ではありますんで、あんまり水ばっかりガボガボ飲んでも、うん、体の中の塩分とか外に出てしまうので、
うん、
それは良くないと聞きますね。命に関わるぐらい気温上がりますからね。
うん。まあでもこれからが本番でしょ。
そうね。まあここも暑いけどさ、相変わらず名古屋とか京都とかも相当暑いわけよね。36とか37とかさ。
うん。
いや昔よく名古屋のナーノカフェ行ってたなと思って、夏場に。
いや本当だよね。
あの元山駅からね、十数分あの炎天下に歩いて行ってたというね。うん、
いや本当だよ、もうバカじゃないのってぐらいで何よそんな試練を超えてそこまでしてあの喫茶店行ってたんだっていう。
名古屋駅からね、地下鉄に乗るところまではまあいいけれども、東山線の元山駅で降りてね、うん、一番出口やったから出て、で緩い上り坂を延々とね10分ぐらい歩いていくというね、今考えると何やってたんでしょうか。
いやそれをさ、北海道やら九州からさ、わざわざお金かけて行ってさ、辛い思いして行くんだぜ、うん、だって
なんかねこの苦行はあの頃の我々は何か洗脳されてたんですかね
いや本当だよね
これもしさ、コロナ禍っていうのがなかったらさ、2020年以降もしょっちゅう多分行ってたと思うんですよね。
だね。
いやー、どうなりましたか。
いやー恐ろしいよ
ね。お金も使ったけどね、体力も使って、もう心身ともにボロボロになってカフェに行ってるという、何なんでしょうこれ冷静に考えるとね、不思議ですけれども、いやーでもね、さすがにこれぐらい気温が上がるとね、うん、まあもし今長野カフェがあったとしてもちょっと躊躇しますね。
いやもうちょっと、もし今なんか集まりがあるって言われてもちょっと考えるよね。
夜にしてくれってね、昼間無理だと。
うん、せめてね
日が沈んでからなら行きますと
、うん、
天気予報とかさ、ニュース見ながらちょっと思いましたけどね。
うん。
でニュースといえば、まあ我が家は全く関心がないのでピンときてなかったんですけれども、
うん、
なんかオリンピックが近いと。
いやそうらしいよね、なんかオリンピックやるらしいよってうっすら聞くんだけど、テレビもさ、なんかネットとかでも何にもその話題がなくてさ、テレビも見ないしさ、だから本当にやるのって思って、だめ実感がないんだけど。
あとちらっと見たのが、トライアスロンの水泳をセーヌ川でやるけど、なんかめっちゃ汚れてるみたいな。なんかそういう報道は見ましたけどね。
大丈夫？なんか、大丈夫かね？健康的に。
あと、見てはないけど、最近ネットフリックスであったサメ映画で、
うん。
なんかセーヌ川に巨大なサメが出てくるみたいなやつがあるらしいですね。
本
当、うん、まあ今サメどこにでも来ますからね。そういえば日本のどこぞの温泉にもサメが現れるという映画が新しいですね。
本当、私こないだはね、なんかスーパーマーケットにサメがみたいなやつ見たけど
シャークネードってさ、竜巻の中にサメがね、うん、たくさん出てくるというシリーズがあったじゃないですか。
あったね、うん、
最近ネットで別の作品の予告編見て、それはね、サメじゃなくて、猫がいるというやつ。
あ、見た、それ。見た。
まあ、サメよりは怖くないけどさ、あ、すごい低予算で、うん、そのなんか、竜巻の中に回ってる猫がぬいぐるみだったというね。 それはさすがに本物の猫は使えませんけど、多分 CG でたくさん猫出す予算もないんだろうなと思って。
いやなんかちょっと笑っちゃったもん、あれ見て、何これと思って。
いやでもいろいろ考えるなと思って、みんな、
いやっていうかまあ、ね、新しいネタが思いつかないのかなと思って、なんか昔のやつをこうね使い回しみたいな感じで。
まあ世の中にはね一定数サメ映画ファンっていうのがいるみたいなんで、いや自分は全然あのサメ映画って、それこそね大昔のあのスピルバーグのジョーズ、
うん、
あれは確かにめちゃくちゃねあの面白いしすげえなーと思ったけど、
うん、
他のサメ映画ってまあ特にこう積極的に見ようという気にもならないし、
うん、
あのネタ的にあのシャークネードもちらっと見たけど、うん、そうなんだみたいな感じでしたね。
私もなんか、なんだっけ、あれ結構やってたよね。5、6本ぐらいやってたんだっけ。
あるよね。
うん、
なんか宇宙にまで行くとかさ。
そうそうそう。うん。あれ結局最後まで見てないんだよね。4本目ぐらいでなんか挫折した気がするんだけど。
いや、そこまで見たら立派なもんだと思いますよ。多分あの普通の人は1本目の途中で挫折するんじゃないかと思うんですよね。
なんかね2本目ぐらいまでは普通に見てたんだけど、3本目ぐらいからねちょっともういいかなみたいな、お腹いっぱいで。
海を泳いでてサメに襲われるっていうのはね、まあよくあるし、
うん、
ボートがサメに襲われるとかいうのもねまあわかるし、うん、あそういえばあのなんかどでかい古代のサメが出てくるというのがあったじゃないですか。メグザモンスターとか言ったっけ。
あそれはね私ねこの間見た、それのね2がこの間解禁になってて見てさ、うん、で見たんだけど、
うん、
あのね1の方が圧倒的に面白いね。え2どうしたと思って最後まで見たけどさ、どうしたのこのなんか面白みが全く見つからないまま終わったけどどうしたみたいな。
まあそういったねサメ映画、まあ、動物パニックムービーつんですかね、まあ、いろいろありますけれども、まあ夏休みにねもう時間が余ってしまって外に出ていくのも暑いからもう家に引きこもると言った時には、うん、ネットフリックスとかアマプラとかねいろいろ見れますんで、
うん、
まあものは試しにご覧になってみてもいいじゃないでしょうか。
そうね、
うん、
ちょっともう一個言っていい。
はいはい。
これさあ前言ったかどうかちょっと覚えてないけど、アマプラってさずっと見たかった映画があったんだけど、それがさ解禁になるのずっと待ってたんだよね。
はい。
でこの間ねあの解禁になってたからちょっと見たんだけどさ、やっぱね面白くってさ、なんかフォールっていう映画、
あの高い塔の上に登るっていうやつね。
そうそうそうそう、うん、
あれ見た見た。
フォールを見てさ、あの、私さ、すっごい高所恐怖症なんだけど、
うん。
でもちょっと面白そうだから見てみたわけよ。
それ無謀ですな。それは無謀だよ。
そしたら、うん、そしたらさ、もうだって登る前から怖いじゃん。あんなさ、サビサビの鉄塔とかでさ、いつネジが取れるかわかんないみたいなところ登っていくんだよ。
フィクションだからあれだけどさ、もう普通だったら登る前にやめるだろうと、ああいうところは。
いや、やめるよ、あんなの。いつだってあんな錆びてさ、ボキッと折れるかわかんないじゃんね。
でね、高い、あれ、アンテナか。の上のね、ほんとちっこいスペースで女性二人がね、取り残されて、もうほぼほぼね、空中の密室劇というか、風景は非常にいいんだけどね、360度遠くまで見えるけど、完全な密室状態で、電波も届かず下にも降りれず、さあどうしますかみたいな
ね。いやもう本当にあそこさ、もう上まで登る時点でもうね、私も手がもうさびっちょびちょなわけよ、手汗がひどくて怖すぎて。もうでもそんなさ、もうひーって言いながら手汗かきながらさずっと登るの見ててさ、で登った後からもさなんかいろいろあるじゃん。
ちょっと予想外の展開とかもねありましたけど、
もうね本当に私なんでこんな映画見てんだろうって、これそれこそささっきの話じゃないけど、なんでこんな苦行とか思いながらさ見てたもんだって。
面白い映画なんでね、あのサメ映画よりははるかに面白いんで、 高所恐怖症の方は気をつけて、そうじゃない方はもう見ていただくとね、結構展開読めないというか、オチというか、うん、これ、みたいな感じでね。
そんなことあんのみたいな。
そうそう
そ
う。
そんな風になってんのみたいな。
すごいラストが来ますんで。よく考えたね、あのストーリー。
いや、本当だよね。今までになかった感じがするよ。
かなりヒットしたんで、どうやら2作目を やるらしいという話は聞いたけど、いや、もうなんか、やる前からやめておいた方がいいような気がしますけどね。
うん。
まあ、実現するかどうかわかりませんけれどもね。まあ、ただ、このホールという映画非常に面白いしね。
うん。
ある意味、こう、見てて涼しくなりますんで。
そうだね。夏にぴったり。
背筋が非常に涼しくなりますんで、暑い日にはいいんじゃないでしょうかね。アマプラで見れますんで。あ、そういえば、あれ見たんですよ。ネットフリックスでゴールデンカムイが来たんで。
あったね、そういえば。
映画館で見てなかったんで見て、結構面白かったんですよ。その数日後、映画館でキングダムの4作目が公開されたんで、それ見に行って。漫画の実写映画ってさ、こけるやつはもうめちゃくちゃこけるけど、ちゃんとね、手間暇と予算かけたら面白いもんができるんだなっていうのをね、改めて思いましたね。
なんかね、気にはなってたんだけど、まだ見てなくて。面白かった？
面白かったですよ。ゴールデンカムイは原作漫画の本当に最初の3巻分くらいをきちんと映像化して、かなり長い作品なんで、続きは今度秋口からワオワオでドラマシリーズでやるんだそうで。もともと映画の方にもワオワオが出資してるみたいなんで、最初からもう多分ドラマも一緒にね、撮影してたと思うんですけど。
うん。
大沢孝夫の沈黙の艦隊というね、これも漫画を実写映画にしたやつがあって、これも映画は原作の最初の方だったけど、その部分ひっくるめて続きの分を、アマプラのドラマシリーズでやって、まだ原作だいぶ残ってるんで、シーズン2もドラマやりますという発表がね、この前ありましたけど。今後そういうパターンも増えるかもですね。
そうか。
原作が長いとね、映画だけでやってたらさ、なかなかね、大変なんで。ファンはほら、はしょったらやっぱり怒るしね。
なるほどね。
まあ、これアニメとかでもね、そうですけれども。
なんかいろいろね、考えてやってるね。
まあ、映画も半ば博打の部分ありますからね。結局はほら、公開してみないとわからないじゃないですか。
まあね。
どんなキャスト、いいキャストが出ててもさ、期待して見に行ったらあれとかいうことはよくあるしね。で、逆にね、全然知らないキャストのが出てた、こう、低予算の映画でも見たらめっちゃ面白いっていうのもあるし。まあもちろんね、映画館に行くのが一番いいんですけれども。まあいろいろね、時間の都合等もあると思いますし、まあとりあえず暑いから外に行きたくないという方は、ぜひ配信の方でね、いろいろ、ドラマとか映画とかアニメとかね。この猛暑ですから、もう引きこもる方がいいと思いますよ。無理して出らずに。
いや、本当だよ。
と言っても、映画オタクの私は映画館行きますけどね。頑張って。
まあ、だろうね。
昨日ですね、アニメなんですけれども、ここ10年ぐらいやってる、リメイク版の宇宙戦艦ヤマトのシリーズっていうのがありまして、それの最新作が昨日から公開だったんですよ。テレビシリーズ全26話の冒頭2話分を先行上映しますっていうのがあって、上映館も少ないんですけど、北九州で1箇所あったんで、行ってみたんですよ、まあ平日に。さあね、まあ平日午前中なのに、結構お客さんがいて、しかも観客のね、年齢層が異常に高いんですよ。どう考えても自分と同世代、あるいはそれ以上の人たちがめちゃくちゃいるんですよ。客層だけ見たら、これアニメ映画を見に来る客層じゃないよなと。
確かに。
自分のことはさておきさ。なんか、おじちゃん、おばちゃん、いや、もうおじいちゃんまでいるみたいな。すげえ。いや、これはやっぱりヤマトならではだなと思って、やっぱり昔のさ、ヤマトファンが未だにね、一番最初のヤマトって始まった頃、自分小学校の4年生だったかな。 多分その頃から見てる人っつったらやっぱりもう60ぐらいは行ってるわけですよ、
うん、
そういう人たちがさたくさん来てて、しかもあの劇場で一般販売に先駆けて、うん、もうブルーレイの先行販売とかがあってて、
うん、
あの上映前に物販のあのコーナーに人が並んでるんですよ。
ねえすごいね。
おじちゃんおばちゃんたちが、
うん、
普通だったら10代20代の女の子あたりがさこのアニメグッズ買おうとして並ぶようなところなのに、うん、50代60代のおじちゃんおばちゃんたちが並んでヤマトのブルーレイ買ってるという、うん、なかなかすごい光景を昨日眺めてまして、
まあでもねすごいね
これはなかなかね得難い経験でしたよ。
いやまあでも映画作った人もまあ嬉しいだろうね、そういう光景見たらね。
自分が見に行ったのが平日の午前中だったからそもそもね若い人はいないけれどもさ、ほとんど、
うんうんうん、
土日とかだったら学生さんとかも行くんでしょうけれども、いやそれにしてもこの年齢層の高さはすげえなと思ってね、映画本編よりも客席見てる方が楽しいやという感じでしたよある意味邪道な楽しみをね昨日はしてしまいましたけれども、
いいね新しい楽しみ方
こんな年齢層の高い客ばっかりが来るっていうのは多分ヤマトぐらいじゃないかなと思いますけどね。
そうね。
日本ポッドキャスト協会が今年も配信リレーやるよ。9月24日から30日の7 days、YouTube とポッドキャストで配信。日本ポッドキャスト協会で検索検索。
では今週もいくつか感想をいただきましたのでここで紹介したいと思います。
はい。
まずスレッズの方で黒柳りんごさんから7月13日土曜日にいただいている文なんですけれども、
うん。
今日帰り、キタキタカフェ聞くぞーってワクワクしてたら土曜日だった。てんてんてん。そしてもう一つですね。これは、まあ、翌週の平日火曜日にいただきましたけれども、
うん、
新婚旅行は北海道だったんですが、ほんと美味しいもんがいっぱいで、ずっと食べまくりでした。ネタがバカでかい回転寿司にもびっくり。カニ刺しを生まれて初めて食べて、この世にこんなうまいもんあったんか、と感動した思い出。アワビのステーキって、こんなに美味しかったんか、とこちらも感動。また行きたいです。12月に行ったんで雪祭り見れなかったのが残念だったな。あと顔が痛いぐらい寒いけど空気が綺麗な感じと、タクシードライバーさんの穏やかな運転と喋り方、癒されました。私、酒は飲みますが美人では決してないですよ。わら。姫は美女で酒豪ですけどね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組って日曜日にね、配信することが多いんですけれども、
うん、
昔はね、もう本当にバラバラで、編集終わり次第出してたんですが、最近はだいたい週末に撮ることが多いんで、金曜とか土曜日に、
うんうん。
それから編集して日曜日のどこかで出すというパターンなんで、
うん、
まあ、毎週何曜日の何時とね、固定して配信してる番組さんもね、多いので、
うん、
まあ、この気持ちわかりますね。今日何曜日だからこの番組がみたいなのはねあるし、それがなかったらあれみたいな感じ、なんかあったんかな、今週休みかなみたいなね。まあうちもだいたい今日曜日には出してるんですけれども、時間まではねさすがに固定しきらないんで、
そうね、
収録してすぐに編集できないこととかね、まあ家庭の事情とかもあったりするんで、まあできるだけ収録してから間はね、開けないようにはしてるんですけれども。
うん。
あとやっぱり北海道は美味しいものが多いと。
ね、
うん。
リンゴさん12月行ったって言ってたけど、まあ冬もいいけどさ、
うん。
私が、一番北海道行っておすすめな時期はね、
うん。
5月末から6月中旬ぐらいまでの間。
ほうほうほう。
うん、が一番おすすめかも。まあ、6月中でもいいけど、一番北海道がなんか暑くもなく寒くもなく、
うんうん、
そして、ね、緑がさ、葉っぱがこう出てきてこう、 結構生き生きとキラキラして、綺麗な感じなんだよね、どこ行っても。だから、まあ、おすすめはその時期だけど、2番目におすすめなのが9月だね。
ほう。
おすすめ。
それはなぜ？
札幌で、オータムフェストっていうね、お祭りをやるんですよ、9月にね。
はいはい。
で、これって、割とね、9月1ヶ月、1ヶ月丸々ほとんどやってんだよ。長いお祭りなんだけど。北海道中の美味しいものが、札幌の大通公園に集まるっていうさ、大通公園ってさ、こう縦に、縦っていうか、なんかこう、すごい長いんだよね。何丁目何丁目ってさ。で、そこを公園をずっとなんか屋台が並んでる感じでさ、それ見て歩くだけでもすごい楽しいんだけど、まあ、ずっとね、見て歩きながら、こう、ね、美味しいもの見つけて食べて飲んでとかさ、北海道を一周しなくてもそこだけで収まるみたいなさ。
なるほどね。
で、まあ、9月だからさ、本当に、まあ、暑さもそんなでもないし、まあ、寒くもないしっていうさ、感じでいいんじゃないかなと思うけど。
さすがに、真冬の北海道は、九州の人間にとっては厳しいでしょうからね。
いや、北海道の人間でも厳しいよ、北海道の寒さは。
ねえ、九州生まれ、九州育ちの私なんかがさ、真冬の北海道に行ったら多分、それこそもうどこにも行けず、屋内に引きこもってしまうしかないかもしれないんで。
いや、でもね、でもね、やっぱ2月にも行ってほしいんだよね。流氷を見てほしいよね。
そういえば、そろそろ君も、里帰りをした方がいいんじゃないですか？
里帰りしますよ、今年。ホテルを抑えたんで。雪降る前に帰ろうかと思って、ちょっと。
まあね、たまには北海道の大地に足を踏み入れてあげてくださいよ。
いや、ホテル、まずホテルは取ったんだけど、あと飛行機、ね、取ろうと思って。
やっぱ九州の人間からすると、やっぱ北海道って、遠いせいもあるけど、なんか非常にね、憧れの地じゃないけどさ、なんか食べ物美味しい、景色いい、とにかく楽しいというイメージがあるんだよね。
そうだね。なんかね、道民から言わせると、まっすぐ遠じゃないよね。
まあ、北海道もね、広いし、いろんな地域もあるしね、
う
ん。
いや、だからね、もうね、観光するにはすっごいいい街なんだけど、住むには本当に厳しいから、うっかり北海道自然いっぱいのとこで暮らしたい、老後はなんか田舎でのんびり暮らしたいとかいう人がさ、何も考えずにうっかり足を踏み入れたら本当地獄見るから、マジで気をつけた方がいいと思うよ。
北海道の山の中で過ごそうとか思う人がどれぐらいいるかわからないけれども、そらちょっと
北海道の山の中でなんか暮らしたら、だってもうやばくない？生きて出られないかもしれないよね。
まあ今ね、熊のね、問題もありますし。
うん。いや、もうね、札幌以外の、札幌だったら生きていけるかもしれないけど、他の地域はね、まず車がないと生きていけないからね、本当に。
みたいね。
どこ行くにも。お金が倍かかると思ってくれたらいいよ。今の生活の倍かかりますって。今生活している生活費の倍かかるって思って、それでも、暮らしたいと思うんだったら来たらいいと思うよ。
この番組にしては珍しく有意義な情報が今流れましたけれども。
だって車持ってるだけで倍お金かかるからね、本当に。タイヤだって夏冬あるからさ。
そりゃそうだよね。
あとワイパーも夏冬あるからさ。
九州にいたら冬場タイヤを変えるとかいうことは普通ないからね。
ないでしょ。
稀に雪が積もったりしたら、もう自分なんかだったらそもそも運転しないという方向に行くからね。危ないし。
うん。そうだね。その方がいいと思う。
でもさ、慣れてない九州人は、ね、チェーンもつけずにさ、普通に走ろうとして、スリップして事故るっていうのはね、よくあるけどね。全然雪に慣れてないもんでね、こっちの人間は。
いや、もうほんとね、雪舐めたらあかんで。雪っていうかね、アイスバーンは、マジで怖いからね。
はい、そしたらお次は X の方で神田正樹さんからですね。
はい。
喫煙歴30年、体に悪いことしてます。というか高校生の時から喫煙してた。かっこ時効だよね。 といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあぶっちゃけ高校の時にもタバコ捨てたやついましたけどね。
まあいたわね、普通にね。
うん、うちの高校もね、一応進学校ではあったんだけれども、
うん、
やっぱりこう裏側の人気のないところでさ、昼休みとかにねタバコ吸ってる人間いましたよ。
うん、
まあ今の高校生がどうかはよく知りませんけれども。
どうなんだろうね、今の高校生って何やってんだろうね。真面目なのかな。
多分うちらの頃より真面目なような気がするね。
うん、そうね、タバコ買えないしね、大体ね。
SNS とかゲームとかさ、そういうので遊んだりはね、いろいろしてるだろうけれども、
うん
う
ん、
うちらの学生時代に比べれば、なんか、真面目なような気がするね。次はアポロさんから、令和6年7月16日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸3。この中でキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして今週最後がステディさんですね。
うん、
大場さんがお酒弱いことが信じがたいよ。うさこさん、ポッドキャストマウント取ってる？わら。伊達に長く続けてませんね。うさこさん一人っ子だったのか、兄弟いるかと思ってた。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、自分がお酒弱いことが信じがたいよというのはどういうことでしょうか。ステディさんの前で酒ガブガブ飲んでたとかいう記憶はないですけどね。いや本当に元から弱いんで、お酒自体嫌いじゃないんですよ。
うん。
飲み会も嫌いじゃないけれども、本当にもともと強くなかったんで、もう生ビールとかだったらもうジョッキ2杯飲めば十分みたいな。
うん。私だったらもう本当に、ほろ酔いの350缶を、グラスにさ、半分注いでさ、
うん、
で、もう半分をさ、炭酸水で割ってさ、それチビチビ飲むぐらいで。なんだろうね、あんまりお酒は本当それこそ、お酒好きだけど、別に、あんまり耐性ができてないんだろうね。強くないしさ、体質的にも飲めないし。
まあ、お酒はね、体質があるから、合う合わないっていう人もね、いるし。
うん。
まあね、自分の好きな時に好きなね、適量で飲むぐらいがいいと思うけどね。ほら昔は職場とかでさ、飲み会でも中は強制的に飲まされるということがあったもんね。
そうね。
偉い人からさ、ね、勧められたらなかなか断りにくいしとかさ。
うん。
まあ2020年のね、コロナの時からさ、職場での飲み会がなくなってさ、
うん、
自分的にはあれは本当にね、よかったなと思いましたよ。まあコロナは悪いことたくさんあったけど、
うん、
唯一良かったと思ったのが、ああいうね、もう付き合いだけの本当に意味のない飲み会がなくなったということが、
うん、
それはめちゃ嬉しかったですね。
そうね。
飲み行くならさ、仲がいい人とか楽しい人と行きたいじゃないですか。
まあ、それもそうだしさ、なんか仕事でもないのにさ、事件も発生しないのにさ、うん、なんで嫌な人と酒飲まなきゃいけないんだ。お金払って、
で結局飲みながらどうしてもやっぱ仕事の話になるじゃん。
うん、
ね、職場の人と飲めばさ、
うんうん、
それが嫌でね。それは若い頃はさ、まあそれでも楽しかったし、まあ上司の方がおごってくれたとかいうこともあったし、
うん、
出たんですけれども、だんだん年とともになんかめんどくさくなってきて、自分が退職するときも送別会やりますと言われたけども、それは丁寧にお断りしましたけどね。
あ、本当？
また嫌じゃん、そういうところでさ。またなんか挨拶してさ。
うん。
で、一応最後だからさ、お世話になりましたとかさ、来てる人にこう回っていって、やっぱりね、ちょっと継がないといけないわけですよ。
うん、うん、うん。
お世話になりましたとかさ。あまり心にも思ってないことをさ、ニコニコしながら、なんで最後にやらなくちゃいけないんだと思って。断固としてお断りしました。もうあと何言われてもね、どうせもうこっちはいなくなる身だからいいやと思って。
いや本当にそうだよ。
酔っ払ってさ、仕事の口をぐちぐちね言い合うというのはね、もう全然面白くないし、
うん、
とはいえ最近ね全然飲んでないんですけどね。
まあいいんじゃない、飲まなきゃ飲まないで、別にそれで辛くなかったらね。
時々飲みたいなと思うことあるんですけどね、やっぱり。
うん、
絶対一滴も飲んだらダメというわけでもないんで、 うちで飲み出したらキリがないんで、我が家にはもうノンアルしか置かないと、もうそこは線引きはしてますけどね。
うん、偉いね。
まあね、慣れというか、夜居酒屋に行くということがちょっとないんで、
うん、
そうなるとなかなかね。では今週いただいた感想は以上でございます。
はい、
気温の高い日がね続きますから、皆様方ね、もう体調管理ほんと気をつけて、
うん、
まあ、さっきも言いましたけどね、水分塩分と、あと睡眠不足もねダメなんで、もう夜更かしはやめてね、
うん、
あの夜遅くまで遊ぶとかね、
うん、
なんかネットであれこれやるとか、
うん、
ね、そういうことしちゃダメですよ。
私に言ってるそれ今。
いや君に言ってるんだけど。いや君に言ってるんですよ。夜は寝ましょう、ちゃんと。
やだ。私からさ、そのさ、夜な夜ないかがわしいこと取ったら何が残るの？
まあ何も残らないでしょうね。
何も残んないよね、本当に。
はい。まあネタ的にも困るんで、まあおさこは2時だろうが3時だろうが4時だろうが、もう頑張っていかがわしいことをずっとやってください。
そうだね、本当に私の生きる活力だもんね、いかがわしいことね。
それをやるがために昼間は頑張って仕事をしてると。
本当に一体こいつ何やってんだと思われるよね。
いやいいや、だって生きる目標があるというのはいいことですよ。
そうだね、本当にさ、
旗から見たらなんじゃこいつだと思われるとしてもね、自分が満足であればいいんですよ、うん、
いや本当だよ、だって別にさ、周りの人のために生きてないもん、自分が自分の人生だからね、楽しく生きないとさ。
まあそれはそうですね。じゃあまあ今週もいい時間になってきましたけども、あと何かありましたかね？
あ、ないです。
じゃあ今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。